宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第170回、番組パーソナリティの宮永舞です。9日間のご無沙汰、お元気でしたか？はい、お聞き苦しくて申し訳ありません。ブログにも書かせていただいたんですけれども、風邪をひいた後ね、咳が止まらなくて、で本当にね、風邪ひいたなって思ったのは2日間ぐらいで、別に熱も出なくって、あ、ちょっと風邪っぽいなぐらいだったんだけども、その後の咳の残りがすごくて、そのまんまですね、これはもしかして喘息かってぐらいゲホゴホやり続けまして、すっかり声が枯れております。咳はね、だいぶ収まってきました。ようやくね、ちょっとね、咳止めが効いてきたかな。やっぱりね、ちょっとね、喘息っぽい咳だったみたいで、気管支を広げる薬が入っているものがようやく効き始めました。始めましたけど、もうすでに声は枯れております。時すでに遅し。まあでもね、未だにちょっと喋り続けるとむせ返ることはございますが、まあなんとかなるでしょう、なるでしょう。というわけで、若干本日は短めにラジオをお送りさせていただきたいと思います。お見舞いのお便りもいただいております。ガジュマルの小枝さんから、咳で長時間話せないそうですね、大丈夫ですか？少しは良くなりましたか？舞台もあるのでラジオのことは気にせず、無理しないでゆっくり休んでください、とのことです。ありがとうございます。本当にお気遣いありがとうございます。そうですね、少しはよくなってます、なってますが、まあ完全ではないかなと。あとね、舞台でこう長いセリフを言って、しかもそれが結構テンポよくいかなきゃいけないところで、セリフ言いながら途中でギョゴーっとなったりして、いやーなが演出家の方を若干顔をしかめさせておりました。まあでもね、治ってきておりますおります。ほんとねー、大体でもね、この風邪の治りかけの声ってちょっとね、面白いなって思ってついつい喋っちゃうんですよね。あんま良くないんだけどね。というわけで、今週も宮永はですね、楽しく、このなんて言ったらいいんだろう、ある意味少年ボイス、ある意味ちょっとオカマチックボイスを楽しみながら、あ、楽しんでるのは宮永だけか。でも今週もその声で趣味満載なまったりトークをゆるーい気持ちでお付き合いいただければと思っております。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商務会、マイマイつぶりの歩いた後には。はい、というわけで、改めまして宮永舞です。さらにさらにいろいろお便りをいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。ガジュマルの小枝さんから、今回は紹介したい本があります。大宮さんが声優サバイバルガイドという本を出しました。声優を目指している人向けの本なので、マイマイにはあまり意味がないかもしれませんが、知っていることが多かったので、私は業界に詳しいみたいです、とのことです。ありがとうございます。はい、あのね、ツイッターでね、そういう情報がね、リツイートで回ってきてたから、あ、そうなんだと思って、宮永も気にしてたんですよ。そんでね、あれは、あ、三鷹に行った時かな。あの後輩の劇団を見に三鷹にお芝居を見に行ったんだけれども、その時にちょっと時間が空いたので、駅の近くの本屋さんに入って、 物色していたら見かけたので、ごめんなさいお宮さん、立ち読みしてしまいました。買えよって、買えよって。でもなんかちょっとなんかサバイバルガイドとかってさ、買うには勇気のいる題名じゃない？サバイバルガイド、そんなにサバイバルなの？まあ、サバイバルですよね。はい、立ち読みをしました。そうですね、まあ知ってることっていうか、確かにそうだよねっていうことが、でもそれもそうだよねって思うけど本当に大事なことだよねっていうことがいろいろ書いてありましたね。そう、あのね、宮永は学校で講師なんかもさせていただいてるんですけど、週に1回だけだけどね、その時にお話ししてたの、実はそのお話ししてた内容、他の周りの先生とねお話ししてたんだけど、その何を話してたかっていうとね、まあ全然宮永には接点のない学生さんなんですが、月曜日にお休みをしましたと。でその月曜日にお休みをしたね理由がね、そのお休みね、だからその月曜日が休みだったんだよ。なんて言ったらいいんだろう。この間さ連休だったじゃないですか。連休の最終日が月曜日で、月曜日をお休みしたわけですよ。でもね学校はあったの。それがね、まあその子のお休みですよっていう連絡帳みたいなのがあって、この子が休んでますみたいなのを先生向けに連絡帳が置いてあるんだけど、その子の欄になんで祝日に学校に来なきゃいけないのってことらしいですって書いてあって、それがすごいある意味面白くって、宮永的にはつぼっちゃってあははははってなってたんですね。言ってることすごいわかるんだよ、わかるわかるって思ったの。だってさ、まあ普通に学校で考えたら、土日祝日学校休みっていうんだったら祝日の月曜日はまあ休みたくなるよねって、それはそれとしてすごい気持ちはよくわかったのね。なんだけど学校は月火水木金で毎週このスケジュールが決まってて、でそれぞれ単位を取っていかなきゃいけない学校だから、で、まあ、国が悪いのよって言ってしまえばそれまでかもしれないけどさ、月曜日ってすごく祝日が集中してるでしょ。昔は曜日じゃなくて日にちで決めてた祝日を、連休を増やすためにさ、何月の第何月曜日がお休みみたいな感じで決まってきたでしょ。しかもそれ全部金曜日とかさ振り分ければよかったのにさ、月曜日にしてるじゃない、連休にするためにさ。だから月曜日のお休みを全部お休みしてしまうと、月曜日の講座だけ単位数がおかしくなっちゃうんだよね。だから学校も困ってその祝日の月曜日に授業をやってたりするんだよ。だから学校はあるから、まあ、学校の決まり的にはそこは出席しなきゃいけない場所なんだけど、その子にとってみればなんで祝日なのに学校行かなきゃいけないんだよっていうことでお休みしたみたいなんですよね。なんかわかるよね、どっちもわかるんだよ。これは来なきゃいけない日だから来なきゃダメじゃんっていう気持ちもわかるし、そのなんで祝日なのに行かなきゃいけないんだよって、それもわかる、どっちもわかる。それがすごいおかしくて、でも同時にね、先生たちと喋ってたのは、でもこの子はこの気持ち、自分の方が正しいなって思った時に、正しいと思った自分をやっちゃう気持ちをどこかで折り合いつけないと業界でもうまくやっていけなくなっちゃうよねっていうことを言ってて、なんだろう、ここがすごく難しい。全部流されなきゃいけないわけじゃないんだけど、流されるべきところと自分を貫くべきところ、そういうのをうまくやっていけないと業界じゃうまくやっていけないよねっていうか、まあよく芸能界の常識は世間の非常識って言ったりするよねとか、そういう話で盛り上がってたんだけどね。なんだろう、やっぱりその労働と対価みたいな考え方でいくと、芸能のお仕事ってすっごくねアンバランスだと思うの。 ある意味、対価を得られるときは本当に大きな対価になるときもあるんだけど、こんなに頑張ったけど、対価はこれだけなの？っていうようなこともたくさんあって、だから、なんだろう、均等に働きました、対価を得ましたっていうことを求める人はすごくね、声優だけじゃなくて芸能のお仕事は辛いと思うんだよね。っていう話で盛り上がってて、で、大宮さんが出した本を読んでたときに、端々にそういうところを感じたのね。ここを頑張らないとダメなんだよ。そうだよね。でもその頑張るところでプライベートをね、押し通したくなる瞬間っていうのは絶対あると思うんだ。うん、てか気持ち的な問題でね。あ、こうするべきだな。ここは頑張らなきゃいけない時期だって思って頑張るとこもあるんだけど、ここも頑張るの？って思っちゃうところもあるよねっていうのがすごいよく書かれてて、全くです、全くです。本当に勉強になるし、これは絶対初心として忘れちゃいけないなって思って読んでおりました。でもこれを知ってるとか理解できるって思われるガジュマルの小枝さんはやっぱり業界に詳しいと思います。はい。また短くするとか言いながら長々語っておりますけれども、はい、もう一ついただいておりましたのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんからありがとうございます。舞台があったりと前々は忙しいと思います。今年もあと1ヶ月ほどになってしまいましたが、やり残したこととかありますか？とのことです。ありがとうございます。いや、どうだろうな、公私ともにいろいろありますよ、やり残したこと。公の部分で言うと、髪の毛を切ったわけじゃないですか。やっぱりこう長さが違うとね、イメージって変わってくると思うんだけど、その潜在写真、自分のアーティスト写真的なものをまだ撮ってないので、これはもうやり残したことですね。でもほんとさ、舞台終わっちゃうと年の瀬に近づいてしまうので、うまくスタジオの予約が取れるかなと思ってますけれども、はい、やり残したこととしては、こうの部分、早く写真撮らなきゃって思っております。で、講師の詩の部分、私事の部分としましては、そうですね、みんなとやるからっていう理由、自分がこれをすごくやりたいというよりは、もうみんなとやるから、みんなと一緒にやるために大事だなって思ってるのが、モンハン、モンハン買わなきゃ。あ、そうです、今日発売日ですね。今日土曜日発売日ですね。買わなきゃ、そしてやらなきゃって思ってんだけど、またなんかいろいろさ、操作とか変わってるんだろうなって思うと、ほんとついていけるのかな。でも、ニャンターが、アイルという猫さんのような、キャラクターも使えると聞いたので、すごい楽しみにしております。やろうねって、とある方々ともお約束してるんですよ。はい。大先輩の声優さんとかとお約束してるので、それは楽しみなんですけどね。しかし、どこでやるんだろう。いや、いつも会う場所がさ、とってもさ、ゲームをやるような場所では会ってないので、学校なんですよ。学校で会ってる方とやろうねってお約束をしたので、しかも、お約束した場所が、女子トイレの中。何やってるんだ、この人たち。はい。そうですね。割とゲーム好きな人が、やっぱり業界には多いなって思います。でもなんだろうな、そのゲームとかアニメとかを楽しめてないと、やっぱりお仕事にした時に自分がワクワクしないし、好きじゃないと、好きなものを頑張って提供しないと、きっと、受け取った人が、やっぱりそれを楽しいなって思わないと思うんだよね。だから、好きだなって思えてる、うちじゃないときっとお仕事ってできないと思うから、好きで居続けようっていうのも変な決心なんだけど、楽しいとか面白いとか思っていたいなって最近思っております。そう、なんかね、追い詰められてくるっていうか、こうちょっと自分がさ、忙しくなったり、一生懸命になりすぎたりすると、やらなきゃ、これを楽しまなきゃみたいになっちゃう時があって、そういうのってきっと本当には楽しめてないよねって最近思うんですよ。だから、そうだな、やり残したこと、やり残してるわけじゃないけど、 残りの日々でやれることは精一杯楽しくやります。今年も楽しく1年を終えるが今年の最後までの目標かなと思います。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、久しぶりですね。今週の一冊、森博史作、彼女は一人で歩くのかという作品を読みました。これはまた新しいシリーズの第一作になるようでございます。帯にね、人工生命体と人間両者の違いとは何かって書いてあったんですよ。はい、いやね、ものすごい、もう今のだから、なんだろう、今私たちが生きてる現実世界とは随分違って、もうあの細胞の研究とかがすごい進んでて、人類がいくらでも長期間生きていることができる、ダメになったら細胞をこう移植して生きていることができるみたいな時代世界のお話でございます。まあ正直に言うと、よくわからないというか、いや、わからないってわけ、なんて表現したらいいんだろう、うん、あーほーほーみたいな感じだったですよ、お話はね。うん、まあ森井さんのお話はわかりやすいのとわかりにくいのが宮永にとってあるんだけれども、どっちかっていうとわかりにくいものの部類なのかなと思いました。まあでもいくつか面白いなって思うものもあって、てかまあ第1文目、プロローグの出だしの第1文目が、研究室の棺桶の中で目が覚めた、なんで棺桶で寝てんやこの人って思ったんだけど、まあ、読み進めていくと、あーなるほどね、うん、もうなんか死ぬとか生きるとかそういうことじゃなくて、なんだなーってちょっと逆に後で納得したりとかしております。うん、ごめんね、すごくわからない話になってると思うんですけれども、要するによくわからないお話だったんですよ。はい、興味があったら読んでみてくださいませ。シリーズ化されるみたいだから相当先は長そうだけどね。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。お芝居の情報もそちらに載せております。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。